ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。がこの方をお呼びしておりますので、じゃあ哲也師匠よろしくお願いします。
はい、皆さんモテラジから哲ちゃんです。
あ、どうもありがとうございます。もう
嬉しい。
ありがとうございますというか、もうこういう話いくとですね、万年音源不足のこのラジオはですね、もう早速ですね、行こうかと思いましたんで、一応こちらの出演料は無料ということでしたので、
はい、
早速お願いしてですね、こちらオファーして快く受けていただいたという次第でしたけれども、
ありがとうございます。
いやー、こちらこそ、実はですね、ちょっと、唐突なんですけど、沖縄の話をですね、自分の中でずっとしたいなと思っておりまして、やっぱり詳しいところで沖縄の専門家といいますか、実際住んでい
る専門家とやばくないですか、俺。
いやー、大丈夫です。もう、沖縄といえばこの方ということで、ですね、なんとかオファーを受けていただきましたんで、今日は思う存分その話をしていこうかと思うんですけれども、はい。実のところ自分ですね、北海道に8年ほど住んでた経験ありましてですね、
はい
はい、で、こちらはですね、哲也師匠の方で沖縄の話をされてたんで、結構ですね、北海道と沖縄って、まあ、住民の、といいますか、特性が結構似てるなっていうのを感じてましてね。
らしいですね。
うん。まずやっぱり本州のことを皆さん内地って言いますね、北海道も。
言いますね。
うん。で、もう一つすごいなと思ったのが、ですね、まあ、郷土愛っていうか、その土地が一番だっていう思いが、
はい、
うん、北海道も凄まじく高いんです。ですよね。うん。まあ、自分、関西の出で、北海道で転勤してた時も、盛んにですね、北海道が一番いいだろうと、
あ、
うん、よく言われましたね。結構北海道はなんかその、歴史が新しいんでね、結構開拓民の土地なんで、こう、みんなですね、いろんなものを受け入れるんだと地元の人は言うんですけども、ものすごく関西弁とか嫌いますんでね。
嫌うんですか？
いやいや、喋ってみてって言われて、喋るけれども、客先ではそういうこと言うなよとか言ってさらっと言われますんで。なんで結構、こうその界隈で自分の言葉もあんまり関西弁が出なくなってしまったっていう、
あ、そういうのありますよね、
流れなんですけど、沖縄の方っていうのはそういうのってありますかね、やっぱり言葉とかで標準語であったりするとなんか言われるみたいな
感じ。ああ、あります。
ああ、やはり
内茶じらって言われる。
ああ、やっぱその辺似てるなと思ってて、うん。で、
言葉を統一したがるんです
か？そうですね。まあ、北海道弁も、なきにしもあらずなんですけど、まあ、独特の訛りになってますね。うん。うん。こう、語尾の方に、最後に、差をつけると北海道弁になりますね。最後に。
何々さ。
何々さ、言ったっけさ。
そうですよね。
あ、そうなんですか。うん、
何々さって。
ああのナンクルナイサー的な、
そう伸ばす感じでさー
さーって、うん、あれその辺もちょっと似てるなと思って、うん、あと面白かったのは、あの北海道の人って、あの、北海道以外のことすべて海外っていうのが、
すべて海外、
海の外っていう意味で、うん、あ、海外から来たんですかって、海外行ってきたって、本州行くと海外行ってきたっていうことを言ってます。
それで独自文化が発達して
る。独自ですね、うん。テレビも結構あの独自なのが発達してて、あの最近有名になったのは水曜どうでしょうとか。
あ、うん、ありますね。
うん。あれ、北海道発でね、広まっていったりして、うん。うん、
で、大人気番組
の。大人気番組みたいな感じで出てきて、それでまあ、北海道っていうのがちょっと広まってきたかなと思ってましたけど、うん。
はい、
まあ、そこでね、一つね、沖縄の方も戦争の爪痕とか結構ね、自分も旅行で行った時、姫百合の塔とか見てきましたんで、
はい。
うんうん、あれも、あの時、まあなんか、これもちょっと愕然としたんですけども、
はい、
もう結構昔の話で、15、6年前の話なんですけれども、うん、まあそこで沖縄の姫百合の塔とか見に行った時ですね、姫百合の塔を見て、あ、これがそうかと思って、その隣の売却店で米軍の薬莢とかをペンダントにして売ってたんですけども。
あー、なんかそういうの売ってますよね。
今もあれ、健在なんですかね。うん。
でもなんか、市場、
うん。
国際通りとか平和通りの市場でも、
ええ。
そういうのは売ってるんで。
ええ、あれ割と拾えるんですかね。それとも払い下げで買ってるのか。
払い下げでしょうね。
うん。
さすがに拾うわね、もう。スタンとかっていうレベルなん
でね。そうですよね。うん。薬莢とかペンダントにして売ってたのと、あとは使用済みのなんか対戦車バズーカ砲とかがなんか10万とかで売ってたんで。
売ってます
ね。あれも今健在なんですか？
じゃあ。落ちない靴とか。
ああ、ありました、ありました、ありました。あれ、うん、ですね。あんまりちょっと沖縄土産では聞かない話なんで。
バズーカはさすがにね。
バズーカね。うん。でも、なんかあれでも、一応、持って帰って、整備したらまたバズーカで使えるらしいですね、あれ。というのも、まあこれ本当か嘘かっていうところで、テレビ情報なんですけど、やっぱり例の某、教団がテロを起こした時に、あのバズーカ買って整備して、
マジかよ、
使えるように。
今度は弾
そう、弾どうすんだろうと思ったんですけど、うん。っつって、うん。まあ使えないって前提だから銃刀法引っかからないんだろうなと思ったんですけど。
あ、なるほど。いや、銃刀法とかもうそこにないかもしれないですよ。
確かに、確かに。いやー、それでね、バズーカ。
使えない拳銃も、普通売らないですもんね。
そう。
この拳銃ちょっと売れない、持てないんで、修理しても。売りますって売ってるとこ見たことないし。
確かにその通りですよね。まあ、ただモデルガンって改造すれば拳銃になるから、それはどうなんだとか、そういう話もありますけどね。まあ、そんなこと言い出せば、今最近流行りの 3D プリンターとかでも拳銃の部品、全部ダウンロードして部品一個一個作って組み立てれば拳銃できちゃうみたいな話があったんで、まあ、うん、まあそれにしてもまあ弾がないとどうしようもないっていうレベルではあるんでしょうけど、うん、
まあ、やっぱり 3D プリンターで弾作るしかないですね。
そうですね。もう火薬を自分で調合して入れて、
はい、
まあそんなテロリストみたいな話でちょっと置いておきましてですね。うん。まあそんな有名な姫百合の塔の話をしたかったのはですね、自分もちょっと知らなかったんですけど、あれですね、北海道の方ね、先っぽの方、稚内っていうところが、まあ一番、日本の一番北みたいになるんですけれども、はい、まあその先に何があるかっていうと、海を越えたら樺太っていう、こう島があってありまして、はい、あ、ごめんなさい、少々お待ちください。はい、ちょっと一回止めます。で、その樺太っていうのに何があったかっていうと、まだそこは戦争の時にですね、 日本のまだ領土だったんですよね。うん。
はいはいはい。
うん。
北方領土の。
ええー。で、終戦間際にやっぱりソ連の方に宣戦布告されて、そこでもちょっと地上戦があったんですよ。
うん、うん。
うん。で、当時そこをね、まあ、日本人が40万人ぐらいはいたんですよ、と。
はい。
で、攻めてきたっていうところで、緊急疎開をしたんですけども、まあ、間に合わなくてっていう歴史がありまして、で、その時に逃げ出したのが確認できたのは、日本人で10万人だと。
あ、30万人。
うん。うん。だから相当死んでるけど、そこの数字っていうのは、本当に死んだっていうのは軍の名簿とかで何百人ぐらいは載ってるんですけども、
はい。
他の人たちっていうのが、全然、ちゃんとした記録がないんですよ。うん。で、まあ、一応そこで、脱出できなくて残って、カラフトにそのまま住んでた人の中に、日本人以外にも結構朝鮮の方もいらっしゃって、
うん。はい。
で、その後日本人であるともう、すごく生きづらいので、別の国の人と結婚して別の国ですよっていう形にして、朝鮮の方と結婚された方も多かったみたいなんですよ。
うん。
うん。で、そうなると まあ、韓国朝鮮籍みたいな形で国籍が変わっちゃうんで、
はい、
そうなると日本からもちょっと支援ができなくて、で、日本人と結婚してるからっていうことでは、韓国とか朝鮮の籍の方も本国にもうまく戻れなくてみたいな、かなり悲惨な状況になってですね、うん、で、日本人の方が戦後、日本に帰ってこれたのは、なんか平成2年になってからみたいな。うん。結構悲惨な話がありましてですね。一応、ドラマにもなってて、小説の方にも氷雪の門っていう作品があって、まあ、これドラマとかにもなってるんですけれども、まあ、その石碑がですね、稚内の方にも立ってて、うん。まあ一応戦争っていうのはかなり悲惨だっていうので、まあ地上戦っていうのは沖縄以外でもあったんだっていうの
を。なるほど。
うん。初めて知ったんですけど、ただ、この話自体がものすごくマイナーで、うん。あんまり伝わってないなっていうのとですね、まあ恐ろしいことにこの氷雪の門っていうのでですね、Google 検索しちゃいますと、
はい、
一番、頭に来るのは多分札幌市内の居酒屋の名前が上がってくるんで。
すごいな。
居酒屋姫ゆりの塔とはいないですよね、さすがに。
うん。確かにない。
うん。でも、そんな話になっちゃうんで、ちょっとこれもどうかなと思う。
暗い居酒屋になっちゃう。
暗い。
顔しながらみんなグーって。
絶対氷雪のも明るい居酒屋になってて大丈夫なのかっていうところなんですけどね。うん。まあその中でですね、まあちょっと話がとっちらかっちゃいましたけどね、結構沖縄の方とですね、北海道ってまあ共通点があるなと思って、
は
い、うん、思ってたんですけどね、その部分とかで思ってましたけど、うん。でですね、もう一つね、ちょっとまあ、こっからがですね、少し本題みたいな話になってくるんですけれども。うん、
はい。
ですね、まあ、自分のですね、ルーツといいますか、出身の方が、関西なんですけれども、ですね、はい、こっち父親の方がですね、沖縄型だったんですよ。沖縄良部島で住んでたのが与論島みたいな話で、
はいはいはい、
うん。で、これちょっと、本州の方にはパッと思い浮かばないかと思うんですが、沖縄の北の島ですね。どっちが先かちゃんと覚えてないんですけど、沖縄良部島っていうのがあって、与論島があってみたいな形で、そこはもう九州の方ですね。下の方ですから、鹿児島県の管轄になるような形になるんですけども。
はい。
うん。で、沖縄が返還されるまではそこが日本の最南端みたいな感じで、あったんですけど、まあ、まあそこで昔から聞いてたちょっとうさんくさい話が何点かあったんで、その真相っていうのをちょっとお伺いしたかったんですけども、ですね、その島でまあうちの墓参りっていうのはそこの島でしか行ったことがないんで、まあ子供の頃に一度と中学生ぐらいに一度の2回ぐらいしか行ったことなくてですね、 さすがに関西からかなり遠かったんで、で行くのもフェリーで乗って何泊かみたいな感じで相当大変だったんですけど、
結構多分今行くのもそんな感じですよね。
行った時はフェリーで行って、で沖で小舟に乗り換えて上陸みたいな。
小舟
いやー死ぬほど怖かったですよ。タラップ降りて小舟に、行って乗り換えて上陸するみたいなところだった。いやー当時はラジオしかないとか、テレビも甲子園しかやってないとか言って、でも海は行っちゃダメって言われて、
ひどいし、
海蛇出るからとか言って選ぶ海蛇って言うからとか行けーっつってあれですね。まず一つ目なんですけど、その、海蛇についてなんですが、あれは何ですかね、普通のまあ、毒蛇に比べて、海蛇の毒っていうのは、とんでもなく強いって聞いたんですけど。
なんかよく聞きますよね。
あれ
噛まれたらやばいよ。
噛まれたらやばいっていう。海蛇って噛むのかっていう問題と。
噛むらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そりゃ、口と牙があるので。めったにはもう。だって俺らもまず海蛇、口と歯あるけど海蛇噛まないですからね。
そうですね。
多分それぐらいの確率ですよ、海蛇が人間噛む確率って。
相当海蛇自身を追い詰められないと噛んだ
し。追い詰めないと噛まないし。
あれ実際に近しいっていうか、噛まれたって証言してる人っていうのは周りにいらっしゃいます？
いや、いないですね。僕は実際に目の前まで見たことがあります。
カラフル。すごい。
死ぬかと思いました。
確かに死ぬかと思いますよね。すごいカラフルなやつとか。
そう、うにゅうにゃにゃにゃって言って、うわ
ーって、パニックになります。
いや、まあ、パニックだと暴れるじゃないですか。もう噛むか噛まれるかですよ
ね。確かに。あれ、やっぱり相当強いって言うけど、やっぱりその、噛まれたっていう実際噛まれたよっていう人は。
実際噛まれたらもう死ぬんでしょ。
噛まれたら死んでるから、その噛まれたっていう人が存在しない説。
そう。だって、海の中で、噛まれたらパニックだと溺れるし。
確かに。
毒っていうかもう、やばさしか伝わらないんですよ。
確かに、クラゲに刺されても相当やばいとは聞くけど、クラゲもまあ刺されたことはないですからね。
ないですね。見たことあるんです。
釣りやってる時堤防から見ることあっても、そうですね。海蛇の毒っていうのは相当強いって。
イラブチャーって言いますからね。
イラブチャーって言うんですか。そんなところですね。その海蛇っていうのが、きついから行くなって言われてたのがまず一つ目ですね。で、あとは、その二つ目になるんですけども、そこでですね、人骨をジャブジャブ洗ってたんですけど、
人骨を洗う？
お墓参り行ったらお墓ガボッと開けてですね、中にやっぱドクロいるんですけれども、おじいちゃんですよって言われて、骨みんなでこう海持っててジャブジャブに洗ってたんですけど、
やばい
っすね。あれって、まあ後で仙骨っていうのがね、沖縄の方にあるよっていうのを本で読んだんですけども、
はい、
あれってでも、そういうものなのかなと思って。
僕はやったことないですね。
そうですよ、
ね。もうさすがにないんじゃないですか。
自分
だってもう、仮装したら骨カスカスになるし。だからもう洗ったらもう、サラサラって海に溶けて
る。なくなりますよね。今もう土葬が禁止ですもんね、そもそもが。
禁止ですね。
あれ、その、ジャブジャブ洗うのっていうのが、まあ、そういう風習なんだよって言われて、洗ってまた入れてましたけど、これはっていうのがすごい衝撃だったんですけど。あれってでも、ね、仏教とかだったら、浄土宗とか日蓮宗とか宗派とかがあったんですけども、
はい。
あれ、なんかそういうお寺の宗派とか関係あるのかなと。
いやー、多分土着的な何かでしょうね。絶対に沖縄だと島ごとにいろいろそういうのがありそうですよ。
あー、そういうことですか。別にね、なんかその仏様がいてお経をあげる
っていう、仏っていう概念はあんまないと思いますね。
あー、やっぱりそうなんですか。あれ、あー、あ、でもあのなんかあのね、前モテラジさんの方でも言ってましたけど、このお札の方、あの死んでも使えるやつとか、うん、あるって言って、あれって別に、なんかお寺で販売してるもんですか？なんか雑貨屋さん？
スーパーです。
スーパーで。あー、じゃあの、
スーパーとか商店とかにどこでも売ってます。コンビニでも売ってます。
コンビニでも売ってる。あー、あれ、じゃあ、なんだろう、別にその宗教的なものじゃなくて普通の商品みたいな。
商品です
ね。
到着の。
うん。まあ確かにあの、お線香とかろうそくはあの、コンビニでも、まあ買えるっちゃ買える気がしてきますから。うん。
買えますよね。うん、同じようなもんですね。
なるほど。あれか、じゃあ、あれ、なんかそういった沖縄にある特定の宗教団体みたいな感じなものではない。
なくて、沖縄全体。だって、よく考えれば線香もろうそくも意味わからんですからね。なんでって言われたら、うーんってなってしまうんです
よ。言われてみればそうですよ、
ね。なんでろうそくなの？
うん。
あの、電気でいいじゃんって。
ああ。
明るくしようって。
うん。LED の方があのね、対
応してる。しかも部屋明るいのに、ろうそくはずっとつけますからね。
言われてみればそういうの謎ですよね。
でも赤のろうそくとか、カラフルなろうそくだったら、
うん。
バチ当たりって言われそうな気がする。
ああ、あります
ね。なぜか。
なぜか。はい。でもなんかあの絵の描いてる綺麗な絵ろうそくはセーフっていう謎の文化がありますね。
だからもう、そこら辺をこだわっちゃうと、大変ですよ。
うん、
あの、二人か一人ぐらいで葬式やればいいんですけど、やっぱり、親戚とか来ますんで。見栄の張り合いなんで、葬式は。
そういう風にこう、あの、インフレ化していく流れ
ですね。そうなんです。この100均のロスク使ってるのねって思われたら最後ですよ。
ああ、ありましたね、うちも。まあちょっとあの、話はずれるんですけど、お葬式で、まあ自分もあの、あげたことが一回あって、まあ関西の方であげたんですけども、まあ、なんだかんだ言ってあの、自分、あの、あれですね、あの、あげた時は黒字になったんですよ。うん、びっくりしたことに。
はい、
うん。
はい、
費用払って、で、まあもう黒字幅は早く、増やすんだったら、最後にこの、まあ、終わった後にこう持たせるお土産みたいなのがあるんですよ。こうお塩と、あの、海苔が入ってみたいなやつあるんですけど、あれを、せっかくだからっていいものをやっちゃった方がいいですよって言われて、葬儀屋に言われてもそのままのやつを契約したんだけど、あそこでケチればちょっと黒字幅が多かったねっていうのが。
いやもう、それじゃあ本当うまいですね。うん、せっかくだから、うん、あの、いいものにした方がいいですよって、お前がなぜ決める
って。そうそうそう。で、そっちの売り上げがそっち、その方が当然いいんですよね。で、こっちの利益が実は減ってたっていうところがあったんですけど、まあまあまあまあ、それがあってね。で、まあ今度はあの、東北の方で同じような感じでお葬式あげることになりましてね。まあ、もしは自分じゃないんで、一応お手伝いの方回ってたんですけども、あの、まあ、その時にアドバイスとして、その、返すの方を絞った方がいいですよ、みたいな話をしてて。うん。ああ、わかったわかったっていうことで、ちょっとその辺は絞ってたみたいなんですけど、なんだかんだ言って、あの、その、マリエの、あの、見えって言ったらあれなんですけど、その、あれが結構すごくてですね、まあ、あの、葬儀の方は、あの、だいたい似たような感じで、ちゃんちゃんと終わったんですけども、その、仕出しで出すものがものすごく多くて、まああの会場に来てもらった時に休憩室みたいなところで飲み食いするようなもんで、お膳みたいなのを出して、で、それが終わってあの火葬場行ってあの焼いてる間ちょ時間が空くんですよね。
はい、
その間にちょっとお弁当とか出して、あの、分も取られて、で、それが終わって戻ってきたらなぜかあの夜宴会をしてみたいな。
うん。
うん、宴会はこれ、みんなやるのって言ったら、いや、こっちではやるんですよ、みたいなことをね、あの、言われてて、そうなのか、と思って見てたら、うん、やっぱりあの、費用を計算したら、こっちの方で、大赤字が出てて、わーと思って、うん。
いやー、 やもう、うん、そんなね、飯なんか食ってる場合じゃないですよ。
普通食えない
し。そう
そうそう。
個人に対して思いを伝えたら、
うん、
さっさと帰るべき。
そうそう。
いや、集まりたかった。個人、まあ、この人たちで集まってどっかに行けばいいんであって。
そうそうそう。うん。
ほんとね、どこまでも、この、葬式だからとかっていう、言い返せないもので、お金を取ろうっていうのがもうめちゃくちゃひどい。
うん、そうそうそう。あれでも。
ここでなんか言ったら、もう一気にあれじゃないですか、非人道的な人になってしまうでしょ。
いやー、結婚式よりも圧力がね、
強
い
ですね。ありますよ。かなり。
そこは本当ありますわ、もう。だって結婚式あげない人って、とかしない人っていうのは普通にいても、お葬式はどうやっても、
ね。そうなんですよね、うん。どうやってもやらんとダメし、
うん。うん。ついて回ってきちゃいますからね。
本人の意思で絶対決めれないですから。
うん。まあ、でも今回はそのね、宴会みたいなことやって割と不謹慎かなと思ったけど、亡くなった方が90歳で大往生だったんで。
そうなんですよ。だからこれ面白くて。
ええ。
亡くなり方とか亡くなった方とかで宴会とかが決まるってやばくないですか、よくよく考えたら。
確かにやばいですね。うん。
同じ葬式なのに。悲しい。
うん。
だから、これでもしですよ、不謹慎な話ですけど、
うん、
自殺とか殺されたとかだったら、その後飲み会、宴会も用意しましたって、みんな、しんみりですよね。ぐーって。
辛いです。
辛いというか、やらないですよ。
やらない、やれない。
やれないけど、うん、90歳のおじいちゃんが大往生としてやれる。
やれると。言われてみればそうですよね。
なぜなのか、そこの差は何なのかって。
うん、
嬉しいんか、おじいちゃんが大往生で死んで。
まあ確かにそのおじいちゃんおばあちゃんのその知人とか演者とかもまず来れないですからね。来てももうすごい大変ですから。うん、
だからやっぱり遠い人たちが楽しむ。
うん。おじいちゃんの知り合いの子供とか、
はい、
子供、おい、おじ、おいみたいな形の、ほんと薄いつながりの人が久しぶりに会うみたいな。
人の死を利用するべきではないですね。
うん、
死んだら終わりで。
終わりで。
終わり。
終わり。終わりという。いや、そんな、まああの、あれがあったんで、その、まあ二つ目のね、本当かなと思ったら、その骨をジャブジャブ洗うという。
いや、でもあれ、ね、あれですよね。
うん。いやー、あれも。
田舎だと、やっぱね、海に何個捨てるんでね。
うん、うん、あ。そういうこともあるんですか。
いや、だって、綺麗な海なんでね、捨て放題ですよ。
確かに、ね、確かにそうはそうなんですけど。あ、だから
行ってたの全部持って行ってくれました、海が。
うん。だからうちの父はもうしきりにもう死んだら海に巻いてくれ、巻いてくれって言ってたの
かな。やっぱ、花火に帰りたいんですよ。
うん。いや、でもあれ、なんか、いろいろとそれはそれで法律の壁があるんですよね。
壁がありますね。
うん。なんか、フェリーに乗って夜中に骨壺をバーンって海に捨てたら、わかんないだろうとかも思うんですけど。まあ一応、やっちゃダメなんですよね。法律では。うん。いや、それありましたけど、やっぱ海綺麗でしたもんね、あれ。
いや、綺麗ですね。
うん。あとは、あれですね、沖縄に初めて行った時なんですけども、
はい。
その時福岡からフェリーで行ったんですよ。はい、オートバイで沖縄を旅しようと、
いい
ですね、うん、心に誓って、まあものすごい北海道に住んでたんで、まずオートバイを実家まで持っていくのに1年かけて。
1年？
いや、1年計画で行ったんですよね。
はい、
まず、夏場、冬場は雪が降るんで、東北や辺とかオートバイで走れないんで、
はい、
夏に、まず、オートバイを、北海道から関西の実家まで持って行って、で、冬に、九州で半年オートバイ預かってくれる人を探して、冬にオートバイで九州まで運んで、その次の夏に、いよいよだっていうことで飛行機で福岡まで飛んで、そこからフェリーで乗って、沖縄に行こうとしたら、台風が来ちゃって、 船は宮古島の沖合で2日止められて、貴重な。まあ3泊4日ぐらいのスケジュールだったんだけど、結局1泊2日しか沖縄に入れないっていう悲惨なスケジュールになって。で、もう朝4時ぐらいに、確か沖縄港に着いて、
はい、
で、とりあえず首里城見たら当然閉まってるみたいな。
ああ、台風だし。
台風だし。
台風の爪痕がこんなところに
で。で、沖縄の通りにはなんか、右折の信号があんまないなとか言って、やっぱりこの、いきなりこう、右側通行から左側通行にした余波が、なんか本州とかだったら、右折だったら右折だけの信号がこう、たくさん、普通にあったような気がしたんですけど、沖縄あんまなかったな、みたいなイメージがあったんですけど。
なるほど。
うん。あ、ここも、いろいろ違うな、と思って。あとは、北海道と一緒で地名が読めないっていう、中に城って書いて中グスクって読むところ。
中グスクって言いますね。グスクって言うんですよね。
そう、読めない。どういう字を書くんだろうって部屋式に書いて振り仮名が頼りでしたね。
あ、
こう読むんだ、みたいな感じで。うん。あれで、結局なんか、あまりこう、ね、沖縄っていうのを漠然と考えて、その一泊目で着いていろんな人に、こう、聞いて情報収集してから回ろうかなって漠然な考えだったんですけど、もうついていきなりガチで1日しかないってなったんで。
じゃあもうコテコテのところ回るしかない
な。ないなと思って、最初に首里城を見に行ったら閉まってて。
閉まってるって。
うん。で、そこがもう那覇市の思い出終わりですから。だから、盛んに沖縄の話をこう、ラジオでされてるの聞いて、ああ、そういうのもあったんだ、と思って、ああ、それもあったんだ、っていうのがこう、感動しましたけどね。うん、あとは、あれですね、沖縄最北端は行きましたね。ヘド岬でしたっけ、あそこは行きましたね。オートバイが空冷式なんで、バイクを飛ばすと、ウィーンってこうメーター上がるんですけども、それがスピードメーターでも回転系でもなくて、水温計がグイーンって上がってビビったっていうのがあります、ね。エンジンの温度が、つって。あーってこのメーター動くんだっていうか、こう、と思って。
すげえな。
そんぐらい暑かったっていうか。もう自分も、
じゃあなんか爆発の危険とかもあったの
そうですね、あれ。オーバーヒートしたらエンジン焼けつきますから、嘘でしょと思って。うん。あ、これエンブレかけれないと思って、こう、なんだろうね、下りとかエンジン切って、ニュートラルでこう降りてましたね。なんか自転車みたいな乗り方してましたね。そうすると少しずつ水温計。
あ、バイクも向いてない。
向いてなかったですね、あれは。で、江戸岬にね、着いた時から、で、こっからちょっと、で、沖縄で本当かなのかなっていうお話なんですけども、沖縄、まぁ、そこまでね、北海道ナンバーの、ね、札幌ナンバーのバイクで走ってたんで、もう、いろんなオートバイとか地元の人とかがみんな声かけてくれて、
はい、
いや、北海道からなのかいとか言って、本当かっつったら、もうこっちも鼻高々でいろいろと、いやいやいや、まあまあまあ、みたいなことで言ってですね、いろいろこう、話したりしてですね、江戸岬に着いた時に、バイク止めたら、やっぱり関西ナンバーとか、まあ品川ナンバーのオートバイとかいっぱい止まってて、まあまあそんなもんだろうなと思って、でもこのヒエラルキーで言えば、この俺様が一番だなと思って、こう、来たぜと思って見てたらですね、そのバイクの中に一つね、北見っていうナンバーがありまして、聞いたことないでしょ。
ないです
ね。うん、これ実はですね、北海道の網走の下にある北見市っていうところから来てるんです
よ。一番上の上から来たっていう。
うわーっつって。まあ北見っていうところが、どれくらい過酷かっていうと、まずですね、札幌から帯広っていうところまでが200キロありまして、
はい、
で、網走が大体4、200キロ。で、網走までが大体400キロで、その下のところなんで、大体350キロぐらいのところなんです
遠っ。
で、北海道は試される大地っていうぐらいなので、はい、そこにはですね、国道は存在しても高速道路というものがないんですよね。ですんで、そこから行こうとすると、本当に、まあ、函館まで行ってフェリー乗るとか、そういうレベルで、うん、出なきゃいけないので、北海道出るまでにもう400キロの大冒険をしないといけないわけなんですよ。
ああ、もうそれだけですごいですね。
うん。で、マジかーって言って。で、これはすごい人だから、まず挨拶をせねばと思って、そのバイクの持ち主が、こう帰ってくるまで待ってたんですけどね。
はいはい。
うん。出てきたら、細めの女の人が出てきて、そのバイク乗るから、ちょっと待てよって言って声かけて。
かっこいい。
ちょっと待ってって言って。本当に来たみたいですかって言って。あーって。来たみ分かる人初めて出会いましたとか言われて。
おー、いい出会いです、
うん。で、その人に聞いたら、いやいやいやいや、つって。いやー、ツーリングが好きで、うん、つって。実は沖縄で住み込みで働きながらこの辺回ってるんですよって話してて。
あー、なるほど。
うん。なんか割とドロップアウト気味でなんか半年ぐらい、一生懸命働いて、お金が貯まったら、アパート解約して、旅に出て、いいとこがあったら住み込みでまた働いてるみたいな感じで。
いいですね。
うん、いい話してて。うん。で、その子は、まあ、スナックで働いてるんで、よかったら来てくださいみたいな名刺渡されたんですけど。
おぉ、
うん。一泊二日なんて行けず。
二日なんて。
で、そういうのって、やっぱり割と住み込み系でこうね、沖縄に流れてくる人っているのかなと思って。
いっぱいいますよ。
いっぱいいます
な。もうだってもう今、島内茶って言われてますから。
島内茶？
島内茶。新しい単語までできてきて、沖縄に住んでる内地の人たちのことを島内茶って言い始めて。
ええ
ー。それぐらい今いっぱいいるんですよ。
ああ、じゃあ、そうですか。逆に移住してくるか、なんか、人が、結構増えてるっていうか。
で、移住者は移住者で固まるんですよ。
ああ、そういうことか。うん。
うん。そうだから、島内茶って言って、
うん。
もうなんか、グループを、あいつは内茶だから。ひどいですよ、それは。それが、田舎ゆえの、
うん。
島ゆえの、特徴なんですけど。
うん。
除外したがるんですが、あっちあっちで、うん、そうやって除外されてきたから、
うん、
仲間を組まないといけないじゃないですか。いや、看板も出さず必死にやってるじ
ゃん。聞けましたね。
ということで、島内茶しか来ないお店っていうのもいっぱいありますね。
じゃあ沖縄の人は行かないけど、沖縄県外の人
ね。もそうですよ。沖縄に住んでる内地の人は、沖縄に住んでる内地の人としか絡んでないんですからね。
なんかそれは辛いな。
なぜかというと沖縄の人が意地悪なんですね。どう考えてもそうとしか言いようがない。で、どんどんどんどん、
うん、
沖縄に住んでる内地の人は、沖縄はいいけど沖縄の人はダメっていうやつ。うん、溝は深まる、
ね。なかなかその、あれですね、多様性ってよく
皆さん。多様性は難しいですね。
みんな言うけど、
そんな。マシティとかって言うんですけど、うん、いや、なかなか難しい。
むずいよーって。だから日本人は外国人を差別するって言うけど、そんな日本の中でさえ、その、出身だけで、そんなね、一生懸命ハブローハブローとしてるのに、その、さらに外なんて言ったら、もうもっともっとですよ。深い部分がありましたからね。その辺戸岬の一件でそんな移住っていうのが本当にあるのかっていうので本当にありますよっていうので
移住 で、うん、3年以内にみんな帰る、
うん、3年以内
沖縄思ったのと違う、
うん、思ったよりと違うっていう話ですね。なるほどね。そっか、わかりました。じゃあ最後の一つなんですけども、はい、だいぶちょっと自分もオカルトな話を撮ってたんですけども、
いいですね、
うん、あとね、死人の声を聞く方法っていうのを聞いたんですよ。
方法がありますね。
というのも、その、沖永良部島というか、与論島の方に住んでたのが、父方のおじいちゃん方の親戚の人で、で、その人がなんか、まあ、今で言うとこの、ぶっちゃけ霊能者だったんですよ。
ほう。
もう霊が見えるとか、その、あれですね、実際にその家とかにもね、お札とかあって、その相談してくる人とかもたくさんいたりとか、うん。本当か嘘かわかんないんですけど、その、沖縄の方に結構フェリー会社が何件かあるかと思うんですね。琉球海運とか、はい、某海運とか、で、その中の、で、戦中ぐらい、戦中戦後ぐらい、の時っていうのはすごく、まあ当然おばあちゃんなんですけど、その時代は結構若かったわけでして、で、ものすごい美人だったらしくて、
はいはい、
その、フェリー会社の会長から生涯、どんな時でもロイヤルスイートに乗っていいよ、ただけんみたいなのを持ってた。
なんですか、その無敵のチケット。
本当かなみたいな話で、やっぱりそのいろいろと助言とかをしてその辺を締めてたみたいな話で、
うん。
でもそれでその霊能力があるみたいな話であって、で実際にその行方不明になった人を探し当てたりとか普通にしてたんで、
うん。
うん、亡くなった人の遺骨とかここにあるよっつって言われて本当に掘ったら出てきたとか、やっぱ戦争の後とかだったんで、まあそんなこともやってたんで、まあ結構名前が、売れてたっていうか、有名な方だったらしいんですけど、うん。いやいや、それでこれね、ちょっとあんまり言っちゃダメなんだけど、って、死人の声を聞きたかったら、って言って、確かね、満月の夜に赤瓦の屋根に登って、口笛を吹いてたら、後ろから話しかけてくるって聞いたんですけど、本当なのかなと思って。
めっちゃ嫌ですね。
だからなんか、
死人ってあれですよね。
うん。
ボール死人ですよね。
はい。
なんか狙った死人ではないですね。
あ、確かの狙った人らしいんですって。
あ、狙った
人。なんかその人に携わるなんかを持って、やれば、
携わる何か
を持って、夜口笛。だから夜口笛を吹くと蛇が寄ってくるじゃなくて、それは霊魂寄せるためにやってるんだよとか言って。
よく言いませんね、夜口笛吹くと幽霊が来るって。
うん。うん、そう言ってましたね。あれは本当なのかなと思って、それに類する話ってあるのかなと。
いや、夜口笛吹くと幽霊が来るっていうのはよくなんか聞いてたんですけど。
うん。
それはさすがに聞いたことがない。
やはり。
まず赤瓦の屋根の上に、登れない。
うん。あ、というかまず赤瓦の屋根の家っていうのは存在はするんですよね。
するんですよ。それが自分家とは限らないんですよ、まず。
まあそうですよね。
あれなので、もし、全然知らない家の屋根を登るのはやばいんだよ。
やばい
ですよ。幽霊の呼ぶよりやばいんだよ。登っていいですかまず、交渉。
交渉して。
で、9割ダメって言われるね。
いや、そんな瓦割れたりしたらもっと、あれだからって。
瓦割れたりしたらもうそうだし、
うん、
もし落ちたらこっちの責任になる可能性もあるし。
赤瓦って、まあこっちだったら瓦の屋根の家とか、まあ普通にあるんですけども、赤瓦ってなんか意味があるんですか、あれ。なんか家を建てるときに対して。
どうなんでしょうね。漆喰で作ってるんで、瓦って。
うん。
その後の色付けでしょうね、ただの。
うん。
まあまあ、僕は詳しくないだけなんで、色に関しては。
うん。なんかそういう、なんか霊的な何かがあるのかっていうので、でもそんな話聞いたことないなと思ってて、なんかYouTuber の人とかで霊体験ね、何としてでもみたいな形がいるんでしたら、沖縄で赤瓦の屋根の上で、満月の夜に口笛を吹いて、死んだ人の、に関わる何かを持っていけばワンチャンあるのか。
多分、それは、
うん、
満月の夜に赤瓦の屋根の上に登って口笛吹くってことは、
ええ、
死亡確率上げるためなんですよ。今思ったら、屋根の上から落ちたからやばいですよね。
ええ、やばいですね。
やばいですよね。多分5割死ぬとしましょう、じゃあ。
はい。
満月の夜に、赤瓦の上で口笛吹くと、
ええ、
落ちる可能性ありますよね。ゼロじゃないですよね。
ゼロじゃないですね。はい。
だから、あなたも死んで死人の声が聞けるってことなんじゃないですか。
あ、なるほど。向こうのお仲間になれば。
そう、眩しいって満月ですね。しかも赤瓦だから、ガラッて。足元
が、おぉ、あーっと。
ね、聞けたでしょ。うわ、やっぱ臨死体験してはーって病院で目覚める。
ああ、首の骨があらぬ方向に曲がって動けないってなったら幽霊いっぱい寄ってきて、え、聞きたいって何とか言って、こういうことかみたいな流れですかね。いやー、そっかー。じゃあ、最後のあれですね、ちょっと聞いた話って言ったら、ちょっと、眉つば。
いやかなり僕としては説得力がありましたね。臨死体験で聞こう。
臨死体験で聞こうというか、いや、そのあたりの話。まあ、結構聞けましたんで、ちょっと、すごく嬉しかったんですけれども、最後に少し時間が余りましたんでですね、ちょっと、うちも、実はてっちゃんさんにもう一つ聞きたいことがありまして、自分、モテモテラジ袋の方聞き始めてからですね、経つんで、川柳さんが、ずっとレギュラーで出てたあたりからの聞き始めだったんですけれども、てっちゃんさんというのはモテモテラジ袋出るようになったきっかけって、だいたいどのあたりからだったんでしょうか。
リハッシュっていう人がいて、モテラジの人で、
はい、
で、その人の家に居候してたんですよ、大阪で。
あ、そうだったんですか。
はい。で、その時に、毎週ラジオを撮りに行ったんですけど、お前も一緒に行こうぜって言われて、で、なんとなしに行ったら、豚尾さんと千住さんと、ネモルンさんがいて、で、ラジオを撮ってて、俺漫画読んでて、豚尾さんの家で。で、漫画でちょっと音出したらシーってされて、俺勝手に連れてこられたのに、なんで俺こんな、なんか静かにしてないといけないのみたいな。
静かに。
厳しい、来たくねえ、みたいなので、そしたら、後半はてっちゃん出てって言われて、沖縄の幽霊の話しちゃうっていうことが初めてですね。
ああ、なるほど、なるほど。
かなり古いですね。
それで、沖縄に戻ってからも、進行があったんで、みたいな流れで、ちょこちょこ。
千住さんが休みの日とか、たまに、スカイプで。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、もう今ではもう、だいぶ不動のレギュラーとかしてますよね。すごいな、と思って。いやうちもこういうね、ラジオやってて、
じゃあ今度はお寺教えてください。
じゃあ、本当自分の中でネットラジオでやりたいことがいくつかあったんですけども、まあ一つはですね、ネットラジオにこう、出てる人、別のラジオに出てる人をこう、お呼びするっていうところで、やっとこうね、一つ夢が叶いましたんで、なんかこう、別のね、なんかこう、自分のラジオやってたら、別のこう、ストーリーっていうか、別作品の主人公が、こうね、自分のところに出てもらえるっていう、すごくこう、アベンジャーズ感があっていいなと思って、すごい面白いなと。たんですけれども、ね、いや、そうですね。モテラジ、まあ、お呼びいただければ、とりあえずあれですね、ラジオの方も、いつまで続けていけるかわかんないんで、とりあえず100回以上目処に、外に出てこうかなと思ってたんで。
あ、100回だったらモテラジに。
行く形で。まあ、今ね、もう、これが多分80回放送ぐらいになるんで、まあ、すぐ行くと思いますんで、そうですね。これもオファーいただけたらもう大変光栄ですので、ちょっと一度出せていただきたいかと思いまして、いやどうもお忙しい中ご協力ありがとうございました。
最後に一言だけ心霊系で言いたいのがあって、アフリカの呪術とか呪いとかは 電子マネーにしたら全てなくなったっていう話が一番好きです、僕。アフリカの会社の金が盗まれたり、物がなくなってたりしてた、してて、なんでって、誰かが取ってるのはわかるんだけど、誰が取ってるのみたいに相談したら、あ、知り合いの祈祷師呼ぼうかって、それ絶対精霊のせいだよってみんな言うから。あの祈祷師とか、霊能力者だったら多分解決するよって言って、いや、さすがにみたいな。わかった。現金化がまずいって言って、電子マネーにしたら、一切お金が減らなくなった。この話大好きです。
電子が、あの、勝利するんですね。
うん。そうなんです。
いやー、うちもですね、あと、それに被せるっていうわけじゃないですけど、あの、自分が体験した話で、昔あの、今は全然ですけど、昔海外で仕事行くときが多くて、で、あの、一度あの、ですね、アラブ首長国連邦で仕事したことがあって。
すごくないですか？
いや、あの、まああの変な業界なんで、割とあの、その業界にはね、何か不分率がありましてですね、あの、アメリカとか、欧州とか、おしゃれな人は年配の方が行けるんですよ。安全だし。で、アフリカとか中近東とか中国の奥地とか、やばいところは若手が行くんですよ。
ひどくないですか？
はい。
ないところは分かってて、白人は、
白人は、あの、会社のその、係長、部長クラスが行けるという。ね、
ひどいな
ぁ。うん。で、あの、まあ、これも変な話なんですけど、当時あの、手取りが13万5千出して、うん、で、そこであの、アパート代払ってたから、もう、急急な仕事、暮らしをしてた時に、生活費全部持ちで、日当が1日あの、50ドル出るよ。
ほう、すごい。
そう、円高の時でも、4,200、300円になるよって言った。
はい、はい。
あ、1日4,200、300円、しかも、あの、住むところもあるとか、食費も出るって言って。
うん。
うん、喜んで、それであの、2ヶ月中東とかやってましたけれどもね。
いいですね、その時の話をまたぜひ、モテラジ来たのに。中東、ブタオさんね、中東のお菓子が大好きですからね。
あ、中東意外とあの、お菓子美味しいっていうのは、僕も、あの、あれは声を
出して。その話、ぜひとも聞きたいです。
で、まあまあ、その中であったんですけど、ですね、朝のその現場に行ったら、あの、その一緒に働いてた人が一斉に来なくなって、どういうことだと思って、行った時には、あの、これはあの、その時覚えた単語がインシャラーですよね。印象アラー、すべては神、あの、アラーのおぼし飯っていうこと。
そうなんですよ、やっぱアラーなんですよ。
アラーですね。だから、アラーだったら何をしても許されるのか、つって。そうですね。精霊は電子マネーで解決できるけど、神は無理なんじゃないか。
もう神は、人間が測るもんではないです。
ない
です。許さんの基準にいないですからね。
ないですからね、もう。いやいやいや、と思ったのがちょっと、僕も印象的でしたっていう話です。
そういう話もいろいろしましょう。
ね、ありがとうございます。
はい、
じゃあもう、いやどうもありがとうございました。じゃあ今回ですね、あとあの、PS モテモテラジプロの、哲也室をお呼びして、はい、あの、お取りすることができましたので、またちょっとあの、音源足らなくなったら僕もまたオファー出そうかと思いますんで、その説は一つよろしくお願いします。はい。じゃあありがとうございました。
つぶやいていただくか、JOUJAC